So it's third Sunday, so I'm going to speak in English first, and Japanese summary later on. 今日はね、第3週なので、英語でまずメッセージをさせていただいて、その後日本語で要約させていただきたいと思います。So last week, we learned from the miracle of feeding the 5,000, maybe 10,000 if you include children and women. That five loaves and two fish represent the word of God. And we learned we must not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. And we also learned Jesus is the word of God, who is the true bread of life that will never perish. It was also prophetic revelation of what the coming kingdom of heaven would be like.And today, we're going to look at another miracle that took place right after the miracle of the feeding of 5,000. And it was another miracle and lesson, especially for the disciples, to learn that Jesus was truly the Son of God, and they the very bread of life. So let's take a look at verse 22. Immediately,He made the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side while he dismissed the crowds. For the people of Israel who once crossed the Red Sea and the Jordan River to enter the Promised Land, the phrase to the other side has a special meaning. It means a landThe promised land where flowing with milk and honey, and it means a land of eternal peace and rest. And prophetically or spiritually, it means the kingdom of God, where God is. And Jesus made the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side. However, the scripture says that they could notreach their destination due to the headwind and waves. And this is a prophetic reminder that we cannot reach the other side or the kingdom of heaven on our own without Jesus. And this is same as in the miracle of the feeding of 5,000, Jesus again put them in a situationwhere they could not do anything on their own, so that they could learn to put Jesus first and trust Him and confess that He was truly the Son of God. Verse 25 says, Jesus came toward them walking on the sea very early in the morning. When the disciples saw Him walking on the sea, they were terrified. It's a ghost, they said.And they cried out in fear. The scripture says it was very early in the morning. It is a time when the sun starts to rise above the horizon and the darkness loses its power and is swallowed up by the light. The reason why the time is mentioned here is because this event is the revelationAnd it represents the resurrection of Jesus Christ. In fact, it was also early in the morning that Jesus rose from the dead. And when they saw Jesus walking on the sea, the scripture said they were terrified. And this also reminds us of their firstreaction when they saw the risen Lord. Luke chapter 24 verse 37 says that they were startled and terrified and thought they were seeing a ghost when they saw that Jesus rose from dead. But that time Jesus showed them his hands and feet and told them to touch him. And he even ate broiled fish in their presenceso that they can believe in Him that He is indeed alive and He is with them. Verse 27 says, Immediately Jesus spoke to them, "Have courage, it is I, don't be afraid." The first word Jesus said, "Have courage," translated as "be strong and courageous" in the book of Joshua. It doesn't mean that you should be strong in your own strength, but it rather means that you should not be afraid. You should be strong because the Lord is with you. So when God spoke these words to Joshua, if you remember, God also said that he will not leave Joshua or abandon him. And he said, God is with him wherever he goes. And I'm sure Jesus meant the same way when he said these words to his disciples. And Jesus continued with the word, "It is I." It is I, which is ego eimi in Greek. And this word is the same word that once God answered Moses when he asked his name. And I believe that by using this word on purpose, Jesus was trying to reveal that he is the Son of God and that he is God with us, the one who is called Emmanuel. And in response to these words of Jesus, Peter answered him. The verse 8 says, "Lord, if it's you," Peter answered him, "command me to come to you on the water." And this is kind of a key word of today's scripture. This is a very important key word that Peter answered him, "command me to come to you on the water." So here we find Peter's confession of faith, the faith actually that God seeks in each one of us. It is the faith that lives by the Word of God. Peter, or any of us, does not have ability to walk on water. I don't think anybody can walk on the water. We can't do that. But Peter believed that he could walk on the water if God commanded him to do so, if Jesus commanded him to do so, because he believed that God's word, or the word Jesus speaks, has the power to make it come true. And that's the faith God seeks in us. Romans chapter 10 verse 9 to 11 says, "If you confess with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead." If you believe in your heart, if you believe that God can raise him from the dead, you will be saved. One believes with the heart, resulting in righteousness, and one confesses with the mouth, resulting in salvation. For the scripture says, "Everyone who believes on him, who is the Word of God, will not be put in shame." And Matthew chapter 19 verse 26 also said, Jesus said, "With man this is impossible, but with God all things are possible." Peter was not the smartest disciple. As you know, he made a lot of mistakes. Sometimes he was a coward, and sometimes he was reckless. He had no power. But he believed all things are possible with God. And this is why Jesus said to him, "I will build my church on this rock." However, this story doesn't end here. The verse 30 continues that, "But when he saw the strength of the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, 'Lord, save me!' Immediately Jesus reached out his hand and caught hold of him and said to him, 'You of little faith, why did you doubt?'" So Peter started work on the water, and he had no issue at the beginning. But when he saw a strength of wind, he was afraid and was beginning to sink. And this teaches us something. So when we sink, that is when we take our eyes off of Jesus. Peter took his eyes off Jesus. He took his eyes off the Word of God and looked at the wind, and he was beginning to sink. But immediately, but this is something we want to remember today, but immediately Jesus reached out his hand and caught hold of him. He was able to save Peter immediately because he was with him, because Jesus was him, because he was standing nearby. We sometimes take our eyes off Jesus, but Jesus, God, never takes his eyes off of us. And he is always listening to our voice. Sometimes we ignore his voice, but God is always listening to our voice. And he is with us all the time, because he is God with us, Emmanuel. Jesus said to Peter, "You of little faith, why did you doubt?" It may sound that Jesus was blaming the lack of his faith, but in my opinion, I think Jesus was trying to encourage him. He was trying to tell Peter that he can trust and rely on Jesus, him, much more. And he was trying to convince Peter that he will never forsake him. We can never get to the other side on our own. But if we continue to trust his word and keep our eyes on him as we walk towards him, he will never let us sink or draw back. And he will bring us to the other side. When they got into the boat, the wind ceased. Then those in the boat worshipped him and said, "Truly, you are the Son of God." And this is what we too want to confess today, so that we can get to the other side, not on our own, but with Jesus Christ the Lord. それではですね、日本語で、要約というかね、訳してもう一度お話をさせて、いただきたいと思います。先週はですね、5000人のこの給食の奇跡から、5つのパンとこの2匹の魚が神の言葉を表しているということ、そして人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるということ、そして、イエス様ご自身こそがですね、その神の言葉であり、尽きることのない命のパンであるということを私たちは学びました。またこの奇跡はやがて到来する天の御国がどのようなところか、それは私たちが神の言葉によって生きるところですね。そういうことを予言的に、掲示する、示すものでもありました。で、今日の御言葉はですね、その後に、そのすぐ後に起こったもう一つの奇跡を取り扱っています。それは弟子たちにとってイエス様が確かに神の子、すなわち命のパンそのものであるということを示すですね、もう一つの重要な、レッスンといいますか、出来事でありました。22節、ご覧ください。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を回避してしまわれた。かつて航海ね、ベニの海と書いて航海を渡り、そしてヨルダン川を渡って約束の地へ入ったイスラエルの民にとってですね、向こう岸へ行くという言葉には特別な意味があるんですね。それは彼らにとって神様の約束の地、まさに父と蜜の流れる安住の地を指す言葉であって、霊的な意味で言えばそれは神の国、すなわち天の御国を予言的に、掲示する言葉でもあるからなんですね。だから向こう岸へ行きなさいとイエス様が言う時には、単に地理的に向こう側っていう意味以上の意味が、イスラエルの人たちにとってはですね、あるわけです。向こう岸というのはすなわち神様がおられる、神様が約束された場所、神と共に生きる、そういう天の御国をですね、予言的に表す場所であるという。そこでイエス様は弟子たちを率いて船に乗り込ませ、向こう岸へ行かせました。 ところが向かい風と波のために彼らはなかなか目的地にたどり着くことができずにいた。今日の御言葉は記しています。これは私たちが自分たちの力だけでは向こう岸、すなわち天の御国にたどり着くことができないということを、予言的に表しております。5000人の給食の奇跡の時もそうでしたよね。イエス様5つのパンと2匹の魚で、こんなたくさんの人を養えるはずがないのに、あえて弟子たちに自分たちで何とかしなさいとおっしゃるんですよね。あの5000人の給食の奇跡の時と同じようにですね、イエス様は再び彼らを自分たちの力ではどうすることもできない状況に置かれました。それは彼らがイエス様の御言葉を心から信じて、そして確かにあなたは神の子ですと告白するために必要なレッスンだったんですね。だから今日の御言葉の最後で、彼らはあなたは神の子ですと告白しますよね。イエス様はそれを目指してたわけです。25節。すると夜中の3時頃、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。日本語の聖書ですと、ここに夜中の3時というふうに書かれているんですけれども、この夜中の3時と訳されている言葉は正確にはですね、夜中の3時から明け方の6時ぐらいまでの間、夜明けのこの時間帯を指す、言葉なんですね。太陽が地平線に昇ってくる、空がですね、だんだんこう白くなってきて、太陽が地平線に昇ってくる、そして暗闇がその勢力力を失って光に飲み込まれていく、そういう時間帯なんですね。でここにあえてその時間が記されているのは、実はこの出来事がイエス様の復活を啓示しているからです。実際イエス様がよみがえられたのも日曜日の明け方ですよね。朝でした。でさらにこの湖上を歩くイエス様の姿を見てですね、あ、幽霊だって弟子たちは怯えるわけですけれども、実はこれよみがえられたイエス様に出会った弟子たちの反応もそう同じなんですよね。イエス様を復活したイエス様が現れた時にですね、彼らは、驚いて、恐れてですね、そして自分たちは霊を見ていると思ったっていうふうにね、ルカの福音書の24章37節のところに記されてますね。でその時に、イエス様復活された時に彼らがあまりにもこう驚いて幽霊を見ているなんていうふうにね思うもんですから、イエス様は、その驚き、怯え怪しむ弟子たちにですね、ご自身の体を見せて、そして、手と足を触らせてですね、さらに彼らの目の前で焼いた魚を食べますよね。焼いた魚を食べることによって自分が確かに生きてる、自分は幽霊じゃない、自分は確かに生きてるんだ、そして彼らのすぐそばにいる、彼らが手を伸ばせば触れるところに確かにいるんだということをイエス様あの時お示しになりました。でこれこの今日の奇跡の中でもイエス様は同じことをなさるんです。27節、しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。でこの27節でイエス様が最初に発したしっかりしなさいという言葉、この言葉は実はヨシュア記の中で強くあれ、大きくあれと訳されている言葉なんですね。皆さんも、この言葉に、ね、励まされたことあるんじゃないでしょうかね。ヨシュア記の中で強くあれ、大きくあれ。でこの言葉はですね、自分の力でしっかりしなさいという意味ではないんですね。しっかりしなさいよ、あなたの力でしっかりしなさいよという意味ではなくて、主が、神様があなたと共におられるから大丈夫、主があなたと共におられるから安心しなさい、強くありなさい、大きくありなさい、そういう意味の言葉なんです。神様はヨシュアにこの言葉をかけられた時に、私はあなたを見放さず、あなたを見捨てないと語りました。またあなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるっていうふうにお語りになりましたよね。ですからこのしっかりしなさい、あるいは強くあれ、大きくあれという言葉は、神様があなたと共にいる、だから恐れることはないという意味の言葉なんです。 で、イエス様もきっとですね、同じ思いで、この吉脇に出てくる言葉と同じ思いで、この言葉を弟子たちにかけられたんじゃないんでしょうか。さらにイエス様はその後、私が恐れることはないという言葉を続けられました。この私だという言葉はですね、エゴエイミー、ギリシャ語でエゴエイミーというんですが、これは私はあるという意味の言葉ですね、私はあってあるもの、ね、これはかつてモーセが神様にその名前を尋ねた時にですね、神様がご自分の存在を表す名前としてお答えになった言葉ですよね。神様、あなたの名前を聞かれたら何て答えたらいいんですかってモーセが聞いたら、神様はエゴエイミー、私はあるというものだ、私はあってあるものだ、私は存在する神だ、存在するものだってね、モーセに答えた、あの言葉と全く同じ言葉をイエス様はこの時使われたんですね。で、そうすることによってイエス様はきっとご自身が神であること、神の子であるということ、そして私たちと共におられる神、すなわちインマヌエルと呼ばれるお方であることを示そうとされたのではないでしょうか。このイエス様の言葉を聞いてですね、それに答えてペテロが言いました。28節するとペテロが答えていった、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで、来いとお命じになってください。ここが今日の御言葉の中でとても大事なところになります。なぜならこの28節にペテロの信仰告白があるからですね。で、それはペテロの信仰告白ということ以上に、神様が私たち一人一人に求めておられる信仰がここに記されています。それは御言葉によって生きる信仰、御言葉によって生きること。でペテロには、そしてもちろん私たちにもですけれども、水の上を歩く力はありませんよね。皆さんの中でね、水の上を歩くことができる人いたら、ぜひ今度、ね、見せてもらいたいと思いますけど、いないと思いますね。水の上を私たち歩くことはできない。でも神様が、イエス様がそう命じてくださるなら、歩くことができるとペテロは信じたんですね。ペテロは自分に歩く力がないってことももちろん分かってる。でもイエス様がそう言ってくれたら、神様が命じてくれたらできる。なぜなら神の言葉には、イエス様の言葉には、その言葉を実現する力がある。ペテロは信じたからなんです。これが神様が私たちに求めている信仰です。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われる。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、ね、あなたの心で神様はイエスを死者の中からよみがえらせてくださった、神様にはできた、信じるなら、あなたは救われる。神の言葉は、その言葉を実現する力があると信じるところに信仰があるんです。神の言葉にはそれを実現する力があります。私たちには力がなくとも、神の言葉には力がある。それが神様が私たちに求めている信仰であり、イエス様が後にペテロに対して、私はこの岩の上に私の教会を建てますと言ったゆえんではないでしょうか。ペテロが弟子たちの中で立派で優れているから、あ、ペテロを選んで私はこの上に教会を建てようって言ったんじゃないと思うんです。ペテロが神の言葉には、その言葉を実現する力があると、そう信じてイエス様を信じたから、イエス様はこの岩の上に、この信仰の上に教会は建つんだっておっしゃったんじゃないですかね。しかしここでハッピーエンドにならないのがペテロですよね。そこがペテロのいいところでもあり、私たちが、ね、親しみを覚えるところですけれども、最後に30節。ところがですね、ペテロは風を見て怖くなり沈みかけたので、叫び出し、主を助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。水の上をですね、順調に歩き出したペテロでしたけれども、途中で風を見て 怖くなってしまった。でその途端沈みかけてしまいます。私たちが沈みかけるとき、それはイエス様から目を離してしまったときなんですね。私たちも自分の信仰生活をこう振り返ったときにですね、浮き沈みあると思うんですね。盛り上がっているときがあれば沈むときがある。そして沈んでいるときっていうのは振り返ってみると、私たちがイエス様から目を離してしまった、神様の言葉をなんか信じられなくなってしまった、神様本当にいるのかな、いるならなんでっていう思いになってしまった、そういう時私たちってやっぱり沈みかけるんじゃないでしょうか。この時ペテロは神の言葉であるイエス様から目を離してしまった。イエス様から目を離したということは、神の言葉、神様の言葉から目を離してしまったということですよね。そして風を見ちゃったんですね。風を見てしまった。でもここでもっと大事なことは、その次に起こったことですよね。しかしイエス様はすぐに手を伸ばして、沈みかけたペテロをしっかりと掴んでくださった。私たちは時々イエス様から目を離しちゃうことありますよね。時々神様の言葉から目を離してしまうことがあります。でもイエス様は私たちから決して目を離さない。私たちはよそ見をして壁に気を取られてしまうことがある。でもイエス様は絶対に私たちから目を離さない。そして私たちの声にいつも耳を傾けていてください。私たちは神様の声聞いてない時ありますよね。別のことに夢中になったり、壁に気を取られたりして、でもイエス様は、神様はいつも私たちの声に耳を傾けていてください。ですからこの後にイエス様が言った、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかっていうこの言葉はですね、言い換えてみれば、それはもっと私を信頼しなさいってことなんです、ね、ちょっとペテロを叱ってるように聞こえますけど、でも別のこのイエス様の本当に言いたいことを言うならば、それはもっと私を信頼しなさい、そして私は絶対にあなたのことを見捨てない、私は絶対にあなたのことを沈むままにしないんだから、もっと私を信頼しなさいよというね、これは励ましの言葉なんじゃないかな、そんなふうに思います。最後にまとめたいと思いますけれども、私たちは自分の力で向こう岸へ行くことはできません。天の御国へ行くことはできません。しかしこのお方、イエス様の言葉を、神の言葉を信じ、そしてこのお方から、神の言葉であるイエス様から目を離さず、このお方に向かって歩んでいくならば、泡立つ水の上を沈むことなく、またどんな向かい風や波にもたじろくことなく、私たちは向こう岸にたどり着くことができる。イエス様が連れて行ってくださいます。32節最後です。そして2人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。確かにあなたは神の子です。この信仰告白の意味を私たちも今日もう一度心にかみしめて、そしてイエス様と共にですね、向こう岸へ、約束の地へ渡らせていただくものでありたいと思います。最後に一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心より賛美いたします。私たちが気づかずにいる時にも、あなたは常に私たちのそばにいまし、そして私たちの声に耳を傾け、私たちを沈みかけたその湖から引っ張り上げ救ってくださるお方、そして約束の地へと、向こう岸へと私たちを導いていってくださる主であることを覚えて感謝をいたします。神様、どうぞ私たちにもっともっとあなたを信頼する信仰を与えてください。どうぞ私たちの周りに波が立ち、風が吹くとき、それらに惑わされることなく、主よ、あなただけを見つめ、あなたの御言葉だけを信じ、歩み続けることができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝し、御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。